まずはこの方です。
はい、はい、ただいま放送中にですね、あのベルが鳴りまして、はい、私の頃携帯やったんですけど、
オープニング聞いてください、
ね、でこれちょっともっぺん行けばその携帯を今から音出しますので、これも携帯を実は蓋した音なんですけども、開けますとですね、ここにバンと、こんにちはというね、
はい、
独特の文字が出てきました。
独特で普通やんけ。
いやいや、この後ろにこのなんかこんなのがついてるんですよ。
ああ、絵文字ね、
うんうん、でお元気にお過ごしでしょうかということで、
はい、
これはあの有名なというんですが、タブ先生からのお便りでした。
鉄道顧問、
そう、
はあ、で勝手に言っております、は
い、それでこれはね、このお便り第1号にのの
いつも携帯にくれるんですよね。
そうなんですよね。で携帯で結構長い便りがこう来ましてですね、
途中で切れ取ったりしてたまに文雄君の携帯はあの文字数制限があるんで、
う
ん、
いや、わしの携帯やろか、これね、制限あるのかな、まあまあ分からん、そんなこともあった
ガラケー、ガラケーです
か、はい、お元気でお過ごしでしょうかということです、はい、ここからいきますね。
元気です。
はい、公設美術館の取材、はい、お疲れ様でした。
はい、
これ念のため申し上げておきますと、公設美術館の取材は FM 千里の取材だったんですよね。この番組でも、まあ、あんな話してましたから、タブさんもまあそれ分かって書いてあると思いますけども、
はい、
でこのそれもちょっと承知しておいて聞いていただきたいと思います。 お疲れ様でした。葛飾北斎
大丈夫か、
葛飾北斎
北って、
ちょっとマスク取りましょうか、ね、
あ、ちなみにあの大阪中之島の、
はい、公設美術館、はい、でやってる展覧会、今もやってます
けど、今やってません、5月26日までですね、もうすぐ終わります、
うん、そうですね、またものすごい満員らしいんですが、まあ行きましょう、葛飾北斎いいですねと書いてくれはりました。デブ症な自分ですが、昔アベノハルカスで北斎展をやっていた時には見に行きました。
お
ものすごい人出でたんですね。会場に入るために整理券をもらって、待ち時間中に米田でお茶しました。
米田オフィスがね、至る所にありますから
ですね。まあ、そういうことが入ってくる。それはともかく、
はい、
北斎の絵は自由自在というか変化自在というか面白いですね。さすが西洋絵画にまで、影響を与えた人の作品だなどと偉そうに思ったりしたものです。
うん、
その通りですね。北斎にはいろんなエピソードがあって、それも面白いのですが、そんな北斎や娘のお絵の日常を、
うん、
当時の風俗も交えて描かれている猿すべりという漫画がある、うん、100日紅と書いて猿すべりと読むらしいんですけども、猿すべりという漫画があります、
はい、
内容はフィクションですが、北斎やお絵がいかにもそれらしく描かれています。
うーん、
作者は惜しくも溶接されました杉浦日奈子さんという方で、江戸の風俗に大変詳しい方なので、読んでいると北斎たちの大衆までも伝わってきそうな作品です。
へ
ー、機会があったら読んでみてください。
はい、
さあここで一旦切って、
はい、
山陽道ボラボラは今回は春日の道まで行くのか、
行きました、
ね、
はい、
などということも気にしつつ、
はい、
楽しみに。
本当はその先行きたかったんですけど、
はい、
ちょっと無理でした、
ね、まあ、タブさんの予想通りというか、はい、予想ひょっとしたら土地で終わると思ったかも、
ね、
それはまあなんとかクリアしました。
まあまあまあ、その可能性もありましたけど
ね、はい、楽しませてもらっていますということで、
はい、
それでは収録頑張ってくださいということで、温かいご配慮とですね、
はい、
でまたその浮世絵の人気とかね、北斎の話とか、また深い見方をしておられますね、相変わらずね、そんなお便りを受けていただきまして感動しております。タブ先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
ちなみに猿すべりありますよ、
はい、ありますか。
1983年から87年まで連載された、
そうですか、
漫画サンデーに連載された日本の漫画と、
日本の漫画、
これウィキペディアに書いております。
なるほど、そうですか、
はい、ちくま文庫
に出てる
っていうとこから出てるのかな、単行本が、
読みたいですねこれね。
杉浦日奈子、
うん、
ね、九州の方でしょうかね、日奈っていうぐらいから、
なるほどとかもしれませんね、は
い、うん、まあ、ちょっとあんまり僕この方知らないんですけど、
大体漫画把握しとるけどな、
鈴木純子らしいです本名は。
そうですか、はい、わかりました、はい、杉浦さんの本名の
方ね、あ、東京都港区の方、
なるほど、
はい、なんで、まあ 九州ではなかった、うん、まあ、もしかしたらもともとね、
まあ、もうその方かもしれないね、
はいはい、まあまあそんなひなこさんの書かれた漫画、はい、サルスベリー、
はい、100日紅と書きます、
はい、
これちょっと、まあ、知ってこなあかんかったんでしょうけど、僕もパッと出てこなかって、うん、タブさんがまあ親切にちゃんとひらがな打ってくれはったから、
うん、ありがとうございます、
助かりました。
これはもう
本当にありがとう
ございます。打たないと読めないです、僕らは、ね、僕らというか僕は読めないです、
はい、まあ、あの一遍また漫画にも挑戦したいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。で、2番目の方ですね。ああ、これ刺しようか。はい。はい、で、1人目の
豊中市の田中さんです。
ありがとうございます。
旧山陽道を歩くというタイトルですね。はい、今回なんと田中さん山陽道歩いてくれました。
これは
これびっくりしましたね。
おお、2代目の歩行者ですね。
我々。そうですね。まあ元々ふみおくん歩いて田中さんちょっと歩いて、また今回歩いて、また田中さん歩いたみたいな。
そうですね。
はい。長寿山陽道ブラブラも兵庫県に入って21回目になりました。
あ、
まあ、今回22回目でしたけど、
そうで
したね、いよいよ神戸市の一番の中心部に入ってきましたね。
そうです。
やっと それだけ中身が濃厚になり、当時のごめんやすで1回の短い放送で終わったのが3回にわたっての放送になりましたね、
はいはい、
聞いてる方もその方が内容が濃くてありがたく聞かせてもらいました。
ありがとうございます、ありがとうございます
、はい、ちなみに当時の放送のデータが早口に聞こえるのは、私が当時録音に使っていたカセットデッキと今のデジタル化のために使っているラジカセのテープの回転速度の違いが原因だと思います。
あ、そんなことがあるんだ、
はい、みたいですね。他の昔の番組を録音していたテープもあるのですが、どれもやや高い音に聞こえます。だから当時のバンバさんが早口で今より声が高かったというわけではないです。
あ、そうですか、
はい、ということはあれかな、いただいたデータをちょっと例えば、ね、0.1% とか、うん、なんかその遅くしたら、
あ、
そう聞こ普通に聞こえんのかな、
まあ、多分それで気づかはったかもしれませんね、田中さんもね、やってみて。
そうです
ね、ちょっとおかしいな思って、
はい、そういうね、スピードって結構あのデジタルと簡単に変えれるんですよ。
あ、そうです。
動画編集してる時にたまに早送りとか、
あ、そうです
か、ちょっとこう遅送りとかするんですけど、すぐできるんでちょっと一回やってみます。
アナログでそれやるのは大変や、大変ですけど ね、まあ、やったことないもんです、
はい、
分かりません。
長寿山陽道ブラブラを聞いていて、私もどこか旧山陽道を歩きたくなりました。
あ、よかった。
どこに行くのかいろいろ考えたのですが、駅から近くてなるべく古い建物が多く残っている場所に行きたかったので明石に行くことにしました。
なるほど、はい、
明石市ですね、兵庫県、
はい、
僕も今回の歩きでだいぶ好きになりましたけど、
いや本当面白いところです ね、うん、
山陽電鉄の人丸前駅で降り、
はい、
南に向かいます。
南に向かった、はい、
南に向かって旧山陽道と交わったところに四五線交番がありましたお、懐かしい、
懐かしい
ですね、日本で唯一ですからね、これ、
はいはいはい、
放送でも話されていたように、
はい、
明治43年に先生たちがお金を出して建てられた、
はい、
立派な石柱と説明板がありました。
建物は今変わりましたもんね。
変わりましたね、
改築されて、あれ、はい、昔の建物もなかなか味があったんです
けど、そうですね、
今の方が、まあ、いかにも名所っていう感じはしますわね、はい、
しかしこういう場所に来ると本当に東経135度の線の上に本当にこの石柱が立っているのか気になります
えらいことまた、はいはい、
しかもあの石柱もなんかちょっと、
うん、
なんか移動したんちゃうかなって思う感じもしましたしね、文雄君の当時と今の石柱の位置がね、
はいはい、
まあまあ地震も途中あった、まあ、文雄君の時は地震も終わっとったから
、終わってましたからね、はい、なんかそんな感じしましたね、ちょっと今見てますとね、うん、
iPhone アプリのコンパスで測定してみました。
おお、やりましたね。
すると東経135度より少し東であることが分かりました。
えらいことになってきた。
これがそれを証拠ですね。
こんなことができる、
はい、iPhone アプリのコンパスの画面をスクリーンショットしてそれを僕らに送ってくれてるんですよね。
あ、面白いな、
はい、高度10メートル、
はい、
けど統計135度になってますよね、これ。
いや、それでもちょっと、
あ、ちょっとずれてんのか。
ずれてます、
ね、この赤い場所が。
ええ、ええ、
あ、
赤のわざわざ三角点入れてくれって入
りますよ。ただまあ、ほぼ誤差、
うん。
うん。
まあ、正確にものを言う人にとってはこれは誤差ではないんでしょう。
確かにね、うん、まあそれは唯一っていうぐらいですからね。
そうですね、
はい、
あ、まあ場所がなかったのか、
はい、
計算を、まあ、計算間違えたことないと思うけどね、うん、やっぱり空き地がなかったのかもしれませんね、うん、もともと昔がひょっとしたら不正確やったのかもわからんし、
まあ言うても空襲あったりとか、あと交番の建て替えとかあったと思うんで、ねえ、まあ、うん、区画整理もあったかもしれないし、うんうんうん、まあ、それこそ阪神・淡路大震災でずれた可能性もありますし ね、
ね、
ちょっと分かんないですね、そのあたりは。
まあ、しかしそこまでね、うん、やるっていうのもおもろいじゃないですか。
いや、これ面白いですよ。
なぜもう間違いは誰が受け持つわけでもないけども、ここまでやっぱりものを引っ張っていって今日追求するその気持ちっていうか、それものすごいこう、なんかええもん感じますね、うん。
それでは本当の統計135度はどこなのか探してみました。
うわ、まだやる。
四五線交番より100メートルほど西に行った場所の検察庁の前、あのソテツの木があったところのちょっと西側、あ、ソテツの木はあの裁判所やったんで、検察庁はその西側の建物やったんで、検察庁の前でコンパスがちょうど統計135度を示しました。ここらしいですね、ここ、あ、これが四五線 の、
はい、
あの通過値の比ですね、先生がお金出して買ったやつで、あ、これですね、これ左がこれ検察庁で、多分これ右が裁判所やったかな、はい、確か、この辺りで、これがソテツの木ですね、あの明石市の木の第何号かのやつですけど、
はい、大きな木でしたこれ、
はい、この辺りらしいです。
そうですか、
ここが統計135度、
ありがとうございます、
ということですね。
知って何か言うわけではないんですけど、
いや、まあけどこれ分かったら ね、 ね、あの話が100倍面白くなる、
うん、面白いですね。でもその話をね、自分のものに取り入れて、
うん、
それはやっぱり確認するっていうこの気分はね、うん、本当に大事なことだと思いますよね。
iPhone のコンパスが、まあ、正確なのかわからない。
あ、まあ、それそこまで言うとね。
ね、うんうん、はい。JOBBB 第768回の放送をヘッドホンで聞きながら東へ進みました。
はい。
検察庁の向かいの銅板武器のお宅は健在でした。
あ、そうでしたか。
あれでも、ね、あの空襲にも耐えたんちゃうかって僕らが勝手に言ったやつですけどね。あ、これですね。このお家隣が駐車場。
いいですね。
で、その、東隣隣ぐらいがあの巨大なマンション。あ、これまた後で言います。これ多分お便りにあるんで。
あ、そうです。はい。まあ読んでみましょうか。
はい。かつて整形外科だったマンションの建設現場は、
はい、
もう立派なマンションが出来上がっていました。
はい。
これですね。
はい。
はい、これ文雄くんたちが歩いた時は確か整形外科があって、
はい、
で今最新のストリートビューにはここ建設中やったんですよ、はい、それがもう今すでにこんな立派な、
はい、やりましたね、
白って感じですけど ね、
ねその前の家との対比がすごいですね、
はい、でさらに言うとこの、あの四五線交番との差が、四五線交番小さいですね、こうやって見ると。
そらませよな。交番やからそんな容器ね、人が住むわけでもない。
そうで、ただこれちょっと日照権の問題とかね、
まあ、
ちゃんと大丈夫やったんかな、まあ、っていうぐらいでかいマンションです。
ですね。
確か和光里やったと思います。
ああ、それもね。
はい。
ああ、そうです。
東湯さんの前を通り、あ、もう135年かね、それぐらいやってはるとこですけど、東湯さんって。
そうです
ね。ものすごく古いあの銭湯なんですよね。
面白いですね。
あの、大倉谷のあたりですけどね、はい、これね。東湯さんの前を通り、
うんうん、
今回の区間のハイライトともいえる、
はい、
活魚、
はい、
これちょっと読み方書いてないんですけど、多分これ金引きかな、
はいはい、
を探しました。
ありがとうございます。
ところが金引きがどこにもないのです。
え、
正確な場所は覚えてなかったけど大倉海岸の少し手前だったことは確かなので、そう、大倉海岸のね、西側ですね、
はい、
間駐車場挟むんですけど、
あ、そう、
はい、大倉海岸の西側にあります、
うんうん、
その辺りを探したけど残念ながら跡形もないのです。
ちょっとこれは、
そうや、まあ、小さい店舗でしたからね、
うん、もうごく小さいというか、
はい、
ちょっと人でも、ね、2,3 人かかったら押して移動できるような感じ
そうですね、あの山側です、ちなみに山側にあります、山陽道の山側です。しかしです、
はい、
これも現地に行かないとわからなかったことですが、その場所から100メートルほど西へ行った場所の民家に鮮魚金引きの看板が掲げられていたのです。これはね、これですね、
ありゃ
あ、金引きって書いてます。ちゃんと振り仮名打ってくれてますやん、
すごい、
分かる。しかも看板新しい、あ、電話番号も復活してる。 これ
立派なお家ですね。
そういえば今ちょっと田中さんのお便りで思い出したんですけど、確かにストリートビューでもこの看板僕覚えてます。
あ、そう。
でね、ストリートビューのあの Google の地図にもね、この金引さんってここですよっていう、あのちゃんとマークあるんですよ。けど僕がストリートビューで見た感じやと大倉会館の手前の方が店舗っぽかったんで、そこを僕は金引きやと思ってたんですけど、どうももうすでに Google の地図でももうあっちの方は閉業してるんかもしれないですね。大倉会館の手前は、
まあ、建物ありましたよね。
建物ありました。
で、
ちなみにね、この田中さんの送ってくれたこの金引きの、まあ、店舗はね、あの旧店舗あれ山側にあったんですけど、確かね新店舗ね海側なんですよ。あのまだ後でちょっと僕 Google 見てみますけど、なんかそれが記憶にあります。でこの看板もなんとなく覚えてます。
シンプルでしかも分かりやすくて上品な看板ですね。
ただ読み方変えてくれてるの嬉しかった。金引き、
はい、金と書いて引っ張ると書くんです。金を引っ張るというね、はい、まあ、非常にいい名字ですよね。引っ張りたいですね。金
そうです。全然引っ張れてないですけどここからは私の推測ですが、この場所のストリートビューは2002年5月に撮影されたものなので、この2年ほどの間に小売りの魚屋は店を閉じて卸売だけの営業にされたのだと思います。
なるほど。
私としては元の金引きを生で見られなかったのは残念です。
あ、まあそうですね、
金引きですね。ただね、田中さん確かこれストリートビューに映ってる可能性あります、ここの店。
あ、そう。
新しい店舗ちょっとまた探してくださいそれ。
あの
海側にやったと思います多分。なかったかな、なんとなく僕の記憶ではあの青い看板覚えてるんですけどね、違うかったかな。ただあの元店舗見れなかったっていうことなんで、
ね、ちょっと気の毒でしたね。まあ、しかしこの金引きってすごいですね。
ただあれですよね、金引きこれ元店舗緑ちゃうかったっけ。
緑でしたよ。
これ青なってるんですよ。文雄君の時は緑やったんですけど、
ったんですよね、
いやただあのそう最近は確かに青やったんですよ、あの日よけが。文雄君の時は確かに緑やったんですよ。
天の日よけでしょ。
そうそう、それが最近は青で、うん、でまたこの田中さんが見てくれたこの新しい店舗も青なんですよ、看板はね。
もうそのいわゆるテントやなしに、うん、まあ、正式看板っていうんですか。
そうですね、
ビチッとした。
もしかしたらあれかもしれないですね、小売りやってないかもしれないですね、卸売。うん、
田中さん
おっしゃってましたね、うん、今ね、
うん、小売と分けて見てあるみたいな感じでしたね、
はい。
まあ、小売はまあちょっと今休憩かもからんけど、うんうん、卸の方はしっかり、
うん、
ちょっと管理もね、お魚屋さんというかなんかちょっと違う
プロ目線の感じをしますよ
ね。
ちなみにこれ東湯の、あのパーキングですね。
そうです、あ、ピーと書いて
ます、
はい。
でここ東湯ありません。
ありますね、ありますね。いや、
ここの東湯さんね、昔ね入り口にソフトクリームの看板を置いてた立体オブジェあったんですけど、なんか最近ないんでやめはったんかなと。
あ、
はい、あ、このね生命研究所の看板もね、熊谷なんとかって書いてるのかな。これもなんか覚えてます、この銅板武器の看板。あ、これですよ、ほらこの青い看板。
あ、
東湯さんの東隣隣ぐらいですね、今の金引さんで。東湯さんがこれ海側なんですよ、だからやっぱり金引さんも海側ですね。
なるほど、卸売の方面かか、
はい、旧店舗は山側でした。で大倉海岸の手前です。
あの旧店舗の愛嬌いうんか、独特の何かこう寂しげな、あれは主張してるような。
いや、あれね、すごい物語があって、
として言い
かかっ大倉会館の向かいの大倉市場が2017年かなんかに大火事でもう全焼したんですよね、はいはいはいはい。でそれで今その跡地に、うん、あのそのまあ、多分そこで当時住んであった人たちの お家ができてるんですけど、はいはいはい、あの金引きに関しては、
うん、
まあ、見た感じその大倉市場に属してない感じだったんですよ、もう一匹狼で、
はいはいはい。
そしたらなんと金引きの方が長生きしてるっていう、なんかすごいこう人生のこう悲哀というか不思議な感じしますよね。普通やっぱ胎児の影なんで、よらば胎児の影なんで、やっぱああいう大きな市場に入った方が長持ちすると思うんですけど、実は金引きの方が、まあ、あのこのここの大倉谷の場合は長生きしたっていう、もう本当不思議な運命と感じましたね。
魅力ですね。
そうですね、
面白いな
よ。あ、じゃあお便り戻ります。
まあ、追求してくれましたね。
少し歩いて大倉谷駅から再び山陽電鉄に乗ります。
乗って、
本当はもっと歩きたかったのですが、
う
ん、まだ腰の状態が万全ではないので無理はしなかったです。
それ、
うん、
まあ、一番大事なの
は体を大事にしてください、
はい、肉体大事にしましょう、はい、
山陽電鉄、多分ね田中さんね、この後ね本当は あの朝霧川踏切の跡地行きたかったはずですよ。あそこのね、あの西、あ、北側にある山側にあるあの、うんうん、石碑とか多分見たかったはずなんですけどね、うん、まあ、そこはされなかったみたいです、うん
う
ん、
まあ、また体大事です、はい、
山陽電鉄に2駅乗って舞妓公園駅で降ります。そこから少し歩いて舞妓延命地蔵尊に向かいました。
これ金寿司の、
はい、文岡がなんか叩き地蔵とか言って、で管理人の人がそれ言わんといてくれ言うてね、メッセージ書いてましたんで、
はい、
舞妓延命地蔵尊はごめんやす以外にも他の番組でも紹介されていたし、
あれはそれ
は国道2号線で何度も前を通ったことがあり、前からお参りしたいと思っていたのですが、駐車場がないので今まで行く機会がなかったです、はい、今確か延命地蔵尊の東側に駐車場あるはずなんで、うん、まあ、そこ止められたんやと思います。実際に行ってみたら、そう、あ、そうか、で電車で行かれたんですね、田中さんはね、
今回はね、
電車、はい、実際に行ってみたら想像以上に大きな地蔵様で、
立派ですよね。
周りには願い事が書かれた木槌がたくさん置かれていました。
やっぱりそうですか、はい、
鉄平さんがおっしゃっていた隣の建物、延命地蔵尊の地蔵堂の横に立派な建物がある、
昔ちょっと小屋っぽかったんですけどね、そうそう、
今ね、う
ん、
改築されて
すごい立派になりましたね、
はい、あの建物ですが、はい、誰か人が住んでいるわけではなく公民館のようでした。
あ、そうやったんですか、うん、
まあ、それが妥当かなと思いますね。他人の木槌を使うわけにはいかないので、
はい、
手を合わせて、一願成就ということで、
はい、
一つだけお願いをしてきました。
そうですか、はい、
はい、というお便りでございました。
あ、よか
った、ね、腰が良くなりますようにですかね、ま
あ、多分そう
でしょうね。まあ、わかんないですけど、ただこの金引きに関してはちょっとこれすごいですね。これ今なかった、ちょっと今検索していいですか、大倉会館で多分出てくると思うんですよ、うんうんうん、明石大倉会館、これね、あの、今ちょっとパソコン目の前にあるんで、ここですね、大倉会館、大倉会館のすぐ北側に大倉谷の駅がありますけど、まあ、すぐでもないか、でここの隣にこれが金引きです、金引きだったかな、
金引きです、
金引きか、
金ですね。
でほら、ストリートビュー2022年5月はまだこの青い看板があるんですけど、田中さん曰くもうこれ今なくなってて、でこっから西に行った、あ、ほら書いてるでしょ、金引き活魚店で Google の地図に、僕これ覚えてたんですよ、今思い出しました。でここに東側、東側があって、ちょっとこれ降りてみましょうか、ストリートビュー、
へ
ー、あ、けど看板はないですね、
看板、
ストリートビューには看板映ってないんで、あ、ということはそうか、
こういうやめはった時に
というか、もともとこのどうなんやろ、看板は立ててないけど営業やってたってことかな、
ここ、ね、
この海側の店舗で、ね、この同じ家でしょ、これ多分田中さんが撮影された
と、う
ん、
同じようなあのシャッターも
よくあるんですよ、そうですよね、今田中さんの写真見て、でこの地図見て、あ、一緒ですね、ストリートビュー見て、
あの電力系の一番一緒やしね、
はい、ただ看板はストリートビューでは上げてないと、
はい、
いうことで田中さんのこの写真がもうまさに、うん、ま
あ、最新情報ですよね、
最新ですね、はい、これはちょっと面白いですね、
面白い
です、
金引さん自身がじゃあ何かこう、
ね、謎の
ほんまに僕らにとってはなんか聖地みたいな感じ
ですよね、そうですね、大倉田にもやっぱこのお店のおかげで覚えましたし、
うそうですよね、
はい、あ、これ延命地蔵尊、
あの大きな地蔵ね、
はい、ちょっとよだれかけた後釈状がなんかちょっと新しくなってるというか、
あ、釈状の上の飾りがね、
はい、
相変わらずみんなが頼りにしてるんですね、
ねえ、うん、あ、でほらこの木槌が、
ああね、やっぱり他人の木槌そらそやね、あ、まあ、お尻は戦んでおいてくださいね、
はい、
はい、
はい、というわけで田中さん、
いいレポート
ですね、旧山陽道ボラボラ明石編、大倉谷編、ね、舞妓編でございました、
はい、そうでしたね、
ありがとうございます、
田部さんのレポートも深い、田部さんも深い人がたくさんいてくれてますね、嬉しいですね、
はい、ジュエリー宇島隆さんです、
待ってました、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
いつもお世話になっております、
はい、
毎回楽しく拝聴させていただきます、
ありがとうございます、
いただいてます、
はい、
前回の山陽道では橋渡神社が登場しました、
はい
はい、元町商店街ね、
はい、
からちょっと南に行ったところですけど、はいはい、私もお正月の初めに初詣に行っていました、
へ
え、あの辺り住んではったから昔、
ああそうかそうか、
はい、
はいはい、
そして宇治川も、
はい、
宇治川は今も宇治川商店街の地下を流れています、
ああ
そうなんですね、
宇治川電気のところですよね、
そうですね、 宇治川商店街の道を北上すると10分ぐらい歩いたところの大倉山公園、
はい、
あ、これ倉はあの倉ですね。
お、倉庫の倉ですか。
ですね、倉庫の倉、
あの土蔵の像じゃない
じゃない方ですね、
はいはい
はい、大倉谷の方は倉庫、土蔵の像なんですけど、大倉山公園の西側から内側が姿を現します。
ここで出るんですか、
うん、昔は水害をもたらす川であったとお聞きしております、
はいはい、多分それでそうでしょう、
うん、はい、さてさて、バンバさんが歩いた時にはなかったと思いますが、
はい、
橋宇神社の真ん中にシオンという洋食屋さんがひっそりとあります。これなんか前以前上島あの高さんのお便りであったような気がしますけど ね、
ねえ、ちょ
ここは神戸の旧オリエンタルホテルのシェフが、うん、旧オリエンタルのビーフカレーそのものを提供しています。つまり旧オリエンタルホテルの味が残る貴重なお店です。
シオン、はい
はい、フランス料理のフォンドボーをベースに作られるビーフカレーをはじめ他の洋食メニューも旧オリエンタルホテルの味です。このことは以前私が店主から直接お聞きしたので間違いありませんが、内緒やでと言われてから数十年もう知っている人も多いので公言しても OK だと思います。
あ、なるほど、はい、
うん、他にも旧オリエンタルホテル味を再現しているシェフの店が御影などに現存しております。見かけね、もうちょっとしたらいけるんじゃないかなと思いますけど、さらに神戸事件のお話、
はい、
江戸から明治へと時代の摩擦が起こした事件、
はいはい、
結果として日本政府は外国側を気遣い、
はい、
日本人が切腹しますが、これも時代に巻き込まれた、
はい、
犠牲者であったと思うところで す、
です、ね、
これまさに今回生田川と全く同じ構図なんですよね、はい、生田川も結局日本人がやってくれると何も言わなかったのに外国が言うとピャッてやるようなんですよ。最近で言うとジャニーズがそうなんですよね。あれ BBC が言ってからやりよったんですよ。もうほんま主権も何もない国やなと思いましたけどね。まあ、明治から変わってないっていうことですよね。
そういうところは構造は同じです
よね。本当に情けないです、
うんうん、
なんか愚痴言いましたけど、
はい、
JOBBB つまり鉄平さんもいつの間にか歴史解説ができるまでになり、継続は人を成長させると感じにしています。まあ、すぐ忘れますけどね。
まあね、それでも、まあ、一つの鉄平の表現みたいなものがね、三四度歩きで
特にさっきの明石の、ね、田中さんが巡ってくれたとことか、ま
あ、
やっぱ覚えてるもんですね。
覚えてます ね、
ね、まあ、結構最近ですけどね、明石やったんね、
うん、
もっと前の山口とか全く覚えてないですけど、
あれはやっぱりもっぺん
やる
のね、いわゆるそのデジタル化をもっと、
あ、そうやな、ね、当時はもう文雄君の資料だけでやってましたからね、
そうそう、あれがやっぱりあると、やっぱりでも立体感が出ないですよ ね、
すね、はい、
やっぱり二十何年30年をこうね左右から見ると、
うん、
立体的に分かるんですよね、はい、
次回の三陽道も楽しみにしておりますということで、今週もねよかったら聞いてください。ちょっと長いですけど、
はい、まあ、いつも長いです、
そうですね、
はいはい、
次に、
はい、ああまたございますか、はい、
前回お知らせいたしました、後藤千佳子さんのことですが、
そうでしたね、
少し私の言葉足らずもありましたので補足させていただきます。
いやいや、はいはい、
本人の番組は、
はい、
FM 橋本で、
はい、
毎週金曜日、
はい、
午後1時から3時まで、
金曜日の午後1時ですか、
いやもう重ねんといてや、うん、毎週金曜日の午後1時から3時まで、
うんうんうん、
金曜ミュージケーションで、生放送の2時間
です。あ、そうですか。すごい番組やな、は
い、すごいです。2時間って、
すごいですね。
コミュークも2時間でしたっけ。
うん、まあそうでしたけどね。
聞き方は FM 千里と同じ方法です、
うん、
FM 橋本ホームページから簡単に聞くことができます。
あ、そうですか。
あ、そうや、最近 FM 千里のホームページもちょっと変わりましたね。
ちょっとね、はい、更新しはりましたね。
なんか見やすくなりました。
あ、
はい、バーンと表面に大きい写真が出てみたいな。
でまたボタン押したらね、はい、それがもうすぐ中南になるという。
そう、前はなんかちょっとね、
はい、
なんか、ま、マイクラみたいなホームページでしたけど ね、
ね、
なんかカクカクでしたけど、はい、ちょっと良くなったかなと思ってます、
ね、僕もそう思ってます。
次にご本人のパーソナリティ名ですが、河合千佳子と ジョン・テラコの2つの名前を使ってます。ジョン・テラコはご本人の好きなジョン・テイラーをもじってジョン・テラコとしております。
あ、そうですか。あ、
なるほど、はい、皆様も一度 FM 橋本の金曜日の午後1時から3時まで金曜ミュージケーションをお聞きいただければと思います。
はいはい、
タブチャブル様からは JOBBB スタジオへ行けてないとのことですので、もちろんタブチャブル様も JOBBB への後藤千佳子さんの出演を希望されて楽しみにしています。
はい、
はい、ということです。
ありがとうございます。
このメールと前回お話しいたしました後藤千佳子様の JOBBB の出演以来のお願いのお返事をいただければと存じます。
なるほど、
はい、ご無理を申し上げて申し訳ないところですが何卒よろしくお願いいたします、はいはいはい、ということでございます。はい、
ありがとうございます。はいはい。なんかもう来てもらうも恐ろしいような方ですよね。
汚いとこですか、
ね、これここはちょっとあまりにもひどいですね。まあ、
タブさんに来てもらってるんですけどね。
まあタブさんはね、はい、もうだいぶ前から慣れてありますけど、ね、初めての人はちょっと難しいかもわかりませんね。
ちょ、まあそれは、まあ、また考えましょう。はいはい、ごめんなさい。
とりあえず一遍聞かせてもらうんだ
から、ね、そうですね。そうですね。
せっかくのご提案ですからね。
金曜日の1時から3時まで、
はい、
金曜ミュージケーション、
はい、
FM 橋本。
はい、
でございます。皆さんも、はい、ラジオの前の皆さんもよかったら聞いてください、ね、ラジオの前じゃないな、これスマホの前それともパソコンの前、
まあまあ、
そよく分かんないですけど、
なんかもっと面白いそうな放送局ですよね。
そうですね、はい、FM 橋本って僕も以前からなんか聞いたことあったんですけどね、はい、何聞いたんか忘れましたけど、うんうん、聞くっていうのはその噂は聞いたことあると思うんですけどね。あ、
はいはい
はい、あ、ちなみにあのタカさん、あの僕あの大台ヶ原行ってきましたので、多分タカさんの家の近所を走ったんちゃうかなと思います。さて、前回放送での上門さんのお車のメンテナンスの話、はい、状況を思い浮かべながらお聞きいたしました。
あ、そうですか。
中でも、上門さんが気にされているプラグホールのオイル漏れ、うん、あるいは、うん、オイルのシミの減少は気になりますよね。プラグホールの底からオイルが1センチほど溜まってしまうと、エンジンブロックとコイルの通電でリークが生じて火がつきません。あ、リークってのは漏れるってことかな。
あ、そうかもしれない
ね、うん、多分ここまで呼んでいただいた鉄平さんにはちんぷんかんぷんかもですが、上門さんならご理解されると思います。確かに全く分かんないですね。
難しかったですね。
この短い間でしたけど、
まあ、僕はまあ楽しい聞いてましたけども、はい、内容分かってません、
はい
はい、
もしもプラグホール内で電流がリークするとエンジンチェックランプが点灯するので分かりますが、プラグホールの状態は大切です。原因はプラグガスケット、ヘッドガスケットの劣化、あるいはオイル下がりの減少でしょう。
なるほど。
オイル下がりオイル上がりの減少でしょう、う
ん、ね、はいはい、
プラグを回して外すときにもプラグホールのオイルを拾いながら抜けるので、プラグのネジ部分が濡れることがあります。エンジンオイルの減少具合はいかがですか。これ上門さんに言ってるんです
ね。あ、上門さんに対して、
ね、はい、健全なエンジンなら5000キロ走行でもエンジンオイルの減少はケージで1ミリ以内でしょう。そうですよね。ちょっと僕も早すぎるんちゃうかなって思ったんですけどね、そのエンジンオイルの交換がね。いや、それこそ1万キロとかでも全然いい感じはしたんですけどね、うん、まあ、ちょっとそこは素人なんでよくわかんないですけど、よくディーラーなのでエンジンオイルは減るものです、これは正しいのですが、5000キロ走行ぐらいで目に見えて減るのは常に4000回転以上でエンジンを回しているか、エンジンそのものの問題です、
うん、
近年省燃費化に伴い、
うん、
直噴や高圧縮のエンジンが現れ、
うん、
新車のトヨタの一部エンジンでは、うん、3000キロ走行でエンジンオイルが空近くになることはよく知られています。
そうです、
3000キロで
これは気づけなかった。
エンジンオイル高いからね、結構3000キロ。トヨタは無償で修理をしますが、あ、そうか、一応ちょっと不具合は不具合なんか、リコールにはなっていません。もちろんエンジンオイルの量の確認は冬と夏とで ケージで 0.5 ミリ程度上下します。
うん、
園児の冷えている時と温まっている時でもケージで、0.5 ミリほど上下しますので、
うんうん、
だから メモリってことですよね。あのエンジンオイルのところになんかこんな、うん、あの
ケージがあるんですよね。
なんかねその、うん、あるんですよ。蓋開けたら、うんうん、こんなあのピンセットの長いやつみたいなのがこう出てくるんですよね。そこであの下の方にエンジンオイルってやっぱ色ついてるんで、うん、それで大体エンジンオイルの量が分かれるようになってるんですけど、うんうん、それがまあ夏と冬でちょっとこう、
はいはい、
あの上下するってことですよね。まあ、その色ついてる部分が、
うんうんうん、
エンジン停止後の一定の時間で計測するのが基本。
なるほど。
ああ、要はエンジン、あのエンジンオイルの温度で変わるからってことですよね。
膨張もあるんでしょうね、うん、多少の、
う
ん、
そうですよね。気温によるエンジンオイル体積の変動の計算式はここで覗きますが、
う
ん、ありがとうございます、覗いてくれて、
はいはいはい、
近年省燃費を目的に 0W の20と指定オイルは低粘度傾向ですが、
ほうほうほう、
要はちょっとサラサラってなってるってことですよね。まあ、そういうことです。最近は、
はいは
い、エンジンのためには 5W の30を基本に、
うん、
距離が7万キロを超えたあたりで 5W の40ぐらいのに温感時の粘度を少し上げましょう。10万キロ近くまで低粘度のオイルを使い続けるとエンジンが軽く回る感覚ですが、ピストンとピストンリンクのクリアランスは広がってしまいます。
おー、なるほど、なるほど。
こうなるとピストンの余計な揺れから加速度的にオイル上がりが発生します。
はいはいはい、
オイルがシリンダーに侵入するのも問題ですが、深刻なのはピストンが下まで下がる時の負圧が弱くなるので、シリンダーに入る空気も指定量より少なく、
うん、
不完全燃焼気味になりプラグも黒く焦げます。なんか前回そんな話してましたよね、うんうん、黒く焦げたみたいな、
まあ、わけわからながら聞いてましたけど、はいはい、
あ、上本さんのお便りでね、そんなあったような記憶があるんですけど、理想は茶色の焼け具合で白く焼けるのは焼けすぎです。
あ、そうですか。
そして素人の方はエンジンオイルのケージに付着するオイルの付着ラインがはっきり見えていないと思いますが、くっきり見る方法があります。今日はその方法も書いておきます。
はい、
柳瀬やクラシックカーを扱う整備士の常識の方法です。
うん、
まずはケージを抜いてオイルを拭き取り、再びケージを入れて再び拭き取り、エンジンオイル量を見る。この方法にもプロの工夫があります。その方法とは、まずはケージを抜き取ります。そしてケージに付着したオイルを拭き取ります。この時ケージの測定部分とその上下1センチくらいの範囲をパーツクリーナーで拭き取ります。まあなんか556みたいなやつかな、パーツクリーナーって。
まあそうみたいですね。
この時ティッシュペーパーを使用してパーツクリーナーでキュッキュッと音がするまで油分を完全に取ってください。そしてそのケージを戻してください。まあ、エンジンの中に入れ戻すということですよね。ここでも注意があります。入れたケージを回さずに、そのまま10秒ぐらい待ちます。
はい、入れたままに
してね。はいはい、これは油面にケージが刺さるときにオイルが少し波打つので、それが静かな油面に戻るまでの時間が必要だからです。10秒後ぐらいに静かに抜き取って見てください。
はい、
オイルの量がくっきりと見えます。
なるほど。
お
お、これプロのやり方。
面白いですね。
面白いですね。聞いてるだけでもね。
はい。
うん、
さてさて、エンジンオイルを交換して5000キロ走行でエンジンオイルがケージの1割以上減るようでしたら、間違いなくエンジンオイル上がりか下がり。
うんうん、
つまりシリンダーとピストンリングのクリアランスの摩耗かガスケットの劣化が原因です。よく高速道路でメルセデスが燃えますが、これはほとんどがエンジンオイル漏れが原因だと私は思います。つまりエンジンオイルがマフラーに落ちてマフラーの熱で発火するのだと思います。これも持ち主の保守点検の問題と処理されますが、メルセデス、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェなどのドイツ車は必ず、100% 5万キロ過ぎる頃からエンジンオイルの漏れが始まります。ドイツ人のエンジン設計者の考えではアルミ鋳造エンジンの各部を組み付ける時の締め付けトルクは緩めになっています、
うん、
これは長距離を時速150キロを超える速度で走る環境下でのエンジンの熱による歪みを逃すためと、
うん、
ブロー、つまりオーバーヒートした時にエンジンを守るためにガスケットが抜けてエンジン内の圧力を外へ逃がすためにわざとガスケットも柔らかいものを使っています、うん、マツダのエンジンなどもフォードのエンジン設計に基づいているところがあるのでエンジンオイル漏れは比較的早く発生します。スバルのボクサーエンジンも昔からオイル漏れは早いので有名です、
うんうん、
そりゃそうですよね。シリンダーとピストンが横向きなので地球の重力でエンジンオイルは漏れやすいですよね、
うん、
なのでスバル純正オイルには漏れにくいように特別なブレンドで作られています。ここからが大切なお話です。私の知るところ、つまりメルセデスやポルシェのディーラーの関係者の証言をお話しします、
うん、
皆様はショックを受けないでくださいって書いてますね、
うん、
まあそのね、メルセデスとか、
はいはい、
ポルシェ持ってはる方ってことですよね、
はいはいはいはい、
新車を納車する前に必ずその車は、サービスセンターというところで整備と点検を行います。メルセデスなら南アフリカなどから運ばれてサービスセンターに運ばれます、
うんうん、
まあ、輸入ってことですかね、
まあ、そうですね。
その時点でのエンジンオイルは定量の加減の量です、
うん、
サービスセンターで納車に向けオイルとエレメントの交換を行います、
うん、
この時必ずある添加剤を混ぜたエンジンオイルを入れてサービスセンター内を移動してその後10時間ぐらいのアイドリング運転をします。10時間もアイドリング、
すごいですね。
しかもこのアイドリング運転が終わってから初めて指定の純正エンジンオイルを規定量入れます、
うん、
これで3万キロまではオイル漏れは起こりません、
うん、
ではどんな添加剤を使っているのか、うん、このエンジンオイル添加剤の効力は凄まじく、そもそもは原因を、これ掘削化する、うん、油田のオイル漏れに開発された添加剤です。エンジンオイル漏れ専門用語でエンジンオイルリーク、まあ、リークは漏れるってさっき言いましたけど、うん、に効くだけではなく、
うん、
エンジンオイルの上がり下がりも止めます、
うん、
そして世界で唯一回転部分などの動く部分にも効くのでデフオイルに入れて回転するフランジシールからのオイル漏れを止めて、
うん、
パワーステオイルの漏れも防ぎます、これ添加剤、
うん、
添加剤の専門的な使用書によると、1秒間に2滴のオイル漏れで1週間で10リットル程度までオイルの漏れを止めると書かれています、
うんうん、
1秒間に2滴、つまり1分間に120滴、感覚ではダダ漏れ状態を止める理論上の説明で優秀なのは確かですが、長所と短所もあります。長所は一旦エンジンオイルに混ぜて使うと次のエンジンオイルの交換の時には、使わなくても OK、
うんうん、
そして約3万キロで効果がなくなるので長持ちです、
うん、
短所はエンジンオイルの色が少し水分が混入したように透明感がなくなります。なので新車のサービスセンターでは一旦入れて効果を出した後にもう一度エンジンオイル交換を行い、親湯のように見せています、うん、何でしょうかね、親湯って
何て読むんでしょうね、
はい、これは何という添加剤なのか、
うん、
親湯って読むかどうか分かんないです、うん、読み方書いてないんで、アメリカの1社だけが特許を持っていて日本の代理店では1社のみで安西公益というらしいです。
そうですか。
安西公益、
うんうん、
こう商品名はプラス91という名前で250ミリリットルボトル、
うん、
エンジンオイル5リットルの分量らしいですね。
なるほど。
値段は1万円ぐらいです。高っ、
はいはいはいはい、
ネットなどでも少し安価で売られていますが、
はいはい、
保証がついていないものが多いので、私は、
うん、
あ、 安西交易っていうお店で扱ってるってことか。
貿易屋さんの名前かね、
はいはい、直接電話して注文で購入しています。私に預けられた車への使い方は、
うん、
5000キロのオイル交換、
うん、
2回に1回の使用です。
うん、
1000キロぐらい走行するとオイル漏れがなくなります。
うん、
オイルが漏れた部分が湿っているように変化しますが拭き取らないでください。
うん、
垂れているオイルのみをウエスなどで吸い取ってください。
うん、
次にプラス91を使うときには完全に拭き取っても OK です。
なるほど、はい、
メルセデスやポルシェは作られた年約50年は世界のどこかで走って、
うん、
あ、作られた後か、
あと、
うん、約50年は世界のどこかで走っています。長寿命の車にはそれなりのメンテナンスが必要です。
あ、そうですね。
ドイツやイギリスなどでは車のメンテナンスは自分で行うことが当たり前。
うん、
そんな中でプラス91は高価になりがちなガスケット交換を避けるために世界で愛用されています。
なるほど。
成分にはリキロンという成分が使われていて、オイル漏れと同時に潤滑性能アップと油温上昇、油の温度上昇も抑えます。そして車を3時間ぐらい走らせた時の熱だれ現象も防ぎます。今日は増えている災害に対しての最近の保険事情をお話しするつもりでしたが、
はいはい、
オイル漏れの話が長くなりました。
はい、
てっぺいさんも読むのにお疲れのよう、お疲れでしょう。今日はこの辺りで終わりにします。増えている災害に対して最近の保険事情、これもちょっと気になります
ね。なるほどね。まあ、上村さんがこの放送聞いてくれてはるとよかったんですけどね。
あ、聞いてくれてますかね、
と思いますけどね。
聞いてはるのかな、
ね、一番上村さんのに対するこれ、うん、あのタカさんの、まあ、お知らせっていう意味がありましたね。
半分ぐらい分からなかったですけど、
うんうんうん、
まあ、なんか雰囲気はね、分かりましたね。
はいはい、まあ、車って、
まあ、車は本当に難しいし、なかなか、
ね、まあ、こんな便利なもんないんですけどね。
うん、もうちょっと、まあ、だからそういう意味で電気自動車にしようって言ってる部分も多分あるんだと思うんですけど、まあ、電気自動車は電気自動車で、ね、あの充電の問題とかバッテリーの問題とか、あと地球環境にほんま優しくないんじゃないかと、もうそれ僕最初から言ってますけど、あれ奇弁ですからね、地球環境に、環境に優しいっていうのは。タイヤなんかめっちゃ早減るし、バッテリー交換の時にどんだけ環境破壊するんかとかね、いろいろ考えたら、まあ、難しいね、やっぱ車って。あんまり関わりたくない部分ではありますけど、まあ、けど関わらず、関わらざるを得ないんでね。
そうですね。
まあまあ、あのタカさんみたいにあの専門家の方が近くにいるとね、
そらそう
です、心強いですけど。
そらそうですね。
はい、まあ、というわけで今回は、まあ、エンジンオイルの話
でしたね。
ですね。まあ、添加剤の話、
はいはいはい、
よく聞きますけどね、添加剤って。
うん、
まあ、未だに意味がよく分かってないんですけど、
うん、
まあ、これは多分自分で勉強するしかないんやろうなと。
エンジンオイルもうそのものも分かってないです
よね。分かってない、
大半ですよね。意味がいるのかね。
そうですね。
何そのも入っとんかという人がいるぐらい、
そのも入っとん
ますよね。
そうですね。まあ、だからまあ、ね、こういうディーラーさんとか、
そうそう、
あと専門家がいるんですが、ただちょっとブラックボックスな部分が大きすぎて、
ね、
もうちょっとこう素人にも分かるようにやってくれんと、車の未来は僕は暗いなってずっと思ってるんですけど、まあ、あの、ね、これからどうなるかですね、車は。はい、はい、というわけで、ジュエリー上島タカさん、ありがとうございました。はい、勉強させていただきました。
そうですね。
はい、
上島さんにもよろしくお伝えください。あ、
そうですね、
はい、
よろしくお伝えください。
はい、
高重勝彦さんです、
はい、待ってました、
おめでとうございます、
はい、
世界ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です、
はいはい、
6月第2週スタート、
はいはい、
予定の、
ええ、
西ヨーロッパの旅の準備に追われています、
うん、ね、なんかパスポートうんぬんとか言ってありましたもん ね、
そうですね、
気にしておりますが、
27日にパスポートを受け取ります。
あ、そうですか、はい、
航空券もそれから手に入れます、
うんうん、なるほど。
スポンサーとのやり取りもほぼ一段落。
ああ、そうあったんですか、はい、
必要なものもほぼ揃ってきました。
すごいですね、着々と進んでますね、
うん、はい、あとは現地に行ってなるようになるということ、
うん、
今回使うバギー、
うん、
過去添付写真、
はい、
ということでちょっとこれ拝見します。
あ、
おお、いいですね。
そうですね、
はい、スーリーの 手押し三輪バギー。
大きいですね。
はい。これ最近ね、あの自転車につけて走ってると思う。まあ、たまに見ますね。まあ、そんなに多くないですけど。はい、はい。今回使うバギーは、四国一周と九州一周、
うん。
そして昨年の山陽道を走るのに使って、約3000キロ走破したもの。
うんうん、なるほど。
毎回バギーのトラブルには頭を悩まされていますが、
はいはい、
要は荷物が重すぎる、
まあ、キャパシーを超えてるという
。いやもうそれはだってね、うん、重いでしょう。そら、しかもそれを何千キロも走るんですから。
そうですね。
したがって今回の旅では必要最小限の荷物で極力軽量化を目指します。
あ、なるほど、はい。
毎回同じようなことを言っていますが、
うん、
本当に必要なものだけをパックに詰めるという強い意志が求められます。笑いって書いてますね。
いやもう笑いです
ね。まあどんだけ難しいことが、これがね、一言で言う、皆さん分かってますよ、
はいはい。
実際のところ背負うわけではないの で、
そうです、ね、
1キロ2キロ増えようが、
まあまあそうです
ね、坂道以外ではほとんど気にはならないのですが、はいはい、
それ余計悪いですね。それが
サンディアゴ巡礼路では未舗装の地道も結構走ることになるため、
そうか、
はい、デコボコ道での振動がバギーにとっては癖物。
なるほど、なるほど。
長く続くとそれなりのダメージもあるかもしれません。
ね、
金属疲労、別に金属だけじゃなくてプラスチック部分も、
それは疲労します
よ。まあ、あの紫外線に当たるで振動、本当に弱いですからね。やっぱり1グラム10グラム減らすのが重要だと僕は思います、うん。加えて今回のバギーはかなり大きくて、
うん、
今までのでサイズ的に一番大きい。
あ、そうですか。
専用のバッグがありません。
あ、ない、
はい、うん。折りたたんでもかなり大きいし、
うん、
重さ、約16キロもあります。これは重いですね。もうほんまほど自転車並みですよね。16キロって言ったら
ですかね、
はい。まあ、自転車もうちょい重いですけどね、
うん。
前回ヨーロッパに持参したのは小さめのものでした。
はいはい、
赤ちゃん一人用らしいです。
ああ、そうか、あ、そうか。もともとバギーで赤ちゃん用ですからね。そうそう、なるほど。
今回は再び赤ちゃん二人用、
あ、
まあ、倍ですね。
双子さん用ですね。
いや別に双子だけじゃないでしょ
う、うんうん。
荷物をたくさん詰めるはずはするものの、
うん、
バギー自体が大きく重くなるのはあまり歓迎できません、
うんうんうん。
今回の旅では砂漠や平原を走ることはありません、
うん。
町から町もそう離れているわけでもないので、
うん、
水や食料もそんなにたくさん携行する必要もなし。
あ、まあ、その点はちょっとね、
うん、
まあ、楽なようにも思いますが、うんうん、はい。
身軽であることが気持ちを軽くしてくれます、
うんうん。
旅のミニマリズムについては毎回考えさせられるものがありますね。
うんうん、
普段の暮らしから考え直すことも大切でしょう、
うんうん。
旅立ちを前にいろいろと考えさせられま す,
です、ね。
うん、これね、
うん、
まあ本当に荷物の選択は難しいですが、まあ、
みんな苦労すると
こ、まあ、一番いいのは、
うん、
あの僕が思うのは、
うん、
第三者の意見聞くことです ね,
ね、
うんうん。そしたらね、大体いらないもん、
うん、
見えてくるんですよ ね,、
まあ、ね、なかなか自分で決定できないからね。
そうですね。で、自分ではいると思ってても、
そうそう、
人によって考えると、うん、これなんいらんやろっていう、うん、もういっぱいありますし、
確率的に言うてもね。
でまた高木さん、うん、あの発信もされるのに多分パソコンとかも持っていくんですけど、 あれが重いんですよ。だからもう、いっそのことパソコンなしにして、
うん、
もうその写真とか映像はもう SD カードに全部貯めるとかね、そっちの方が。でもうインターネットはもうスマホとか、はい、まあ、タブレットあるんやったらタブレットで済ますとか。
タブレットが便利かもわからんね。
そうです、まあ、ちょっと高いですけどね、タブレットはね、
まあ、まあそうですけどね、
はい。まあまあそんな高重さん、またヨーロッパ行かれるということでございます、
ね。まあ、ほんまに、まあ、一番大事なのは体です。
そうですね、
はい。
残り2万キロらしいん で,、
はい、
で4万キロの旅の、
まあ、なるほどなるほど、
はい、
あと2万ですね、
はいはい。できればだからまあ半分しか、まあ、言うたらまだ走れてないってことですよね。
ね、あれだけ言うてはってもね、
うん、やっぱりそのいろいろコロナ禍とかあったっていうこともありましたし、まあ、お父さんお母さんのこともありましたしね。というわけで高重勝彦さん、ちょっとこのほかもメールあるんですけど長くなったんで、
はい、
この辺りでやめさせていただきます、
はい。
というわけで皆さんも高重勝彦さんを応援してあげてほしいなと思います。
一番大事なことです、
ね。そうですね、ちょっとあと荷物の軽量化です ね,
ね、
これは本当にあの
う
もう今からやらなあかん、
そうでしょう、ね、
成功を祈っております。
厳しいですね、
はい、
はい。
次はですね、あ、大阪歴史博物館、は
い、ありがとうございます。
企画広報課、あ、さっき言うてくれましたね、はいはい、プレスリリース特集展示、
ありがとうございます。
新秋品お披露目。
新秋品っていうのがあるんですか、はい、
新秋品ですね。
新秋品、
はい、新しく納める品と書いて、
なるほどなるほど、
お披露目展、
なるほど、はい。
当館では、令和6年7月10日から9月2日まで、
はい、
特集展示、
うん、
新秋品お披露目展を開催いたします、
はいはい、
ということで、いただいております、
はい、
プレスリリースこんな感じになっております。
おーおー、かわいい、まあ、なんちゅうか、ポスターですね、
金魚の
絵とか、ね、
あと焼き物かな、
あ、なんかハトビエみたいなのもありますね、はい、あ、まあ、これ古墳的なもんやろな、それ。
そうですね、大阪歴史博物館では開館以来、うん、大阪を中心とする地域の歴史と文化を広く市民に紹介し、
はいはい、
理解を深めていただくことを事業運営の基本方針としています、
はい。
この基本方針に沿った資料の収集は、うん、博物館活動の根幹でもあり、
はいはい、
当館では毎年市民の皆様から ご寄付いただいたさまざまな資料を保管し、
はい、
研究や展示等にも活用しています、うん。今回の展示では令和4年度令和5年度に新たに新館蔵品、うんうん、館蔵品となった多くの御寄贈品から未公開のものを中心に約20件を紹介します。
そうですか、
ということで、
そうですね、
主な展示資料を紹介されてますね、はい、石原ビルディング、エレベーター表示板、
昔のエレベーターの何階にあるかというのが分かるんですね、
はい、
あ、面白いね、こんなもん。
設置されていた石原ビルディングは、石原時計店が建てた賃貸ビルで、
はい、
昭和14年の竣工から令和3年の再開発工事まで、
はい、
大阪市北区の淀屋橋南詰交差点に立つランドマークでした。これね、
はい、
エレベーター表示板、
面白いですね。
8階建てやったんですかね、
まあ、そうみたいですね。そんなに大きなビルじゃなかったですよね。
そうですね、
うんうん、
あとはね、
はい、
段替わり二丸
門、何やろこれ、
一つ見着物、
まあ、一見着物ですね、
はい。昭和18年生まれの男の子用にあつらえられた夏の衣料です。
あ、そうですか。
着物全体に配された大小の丸紋は、
うん、
あたかも水中をたゆたう泡のごとく見えます。
あ、そうですか。
泡の中に描き出される立派な建物は竜宮城やその宝物なのでしょうか。関西らしい元気な印象を与えてくれる作品です。まあ、これは物が展示されるんですね。
もう入ったんですよ、入手シャーターですよ、
ね。あとはね、鳥型ハニワとか、
これ僕ハトビエ言ったんですけど、はい
はい、首が取れてますけどね。
なるほどなるほど、
鶏らしいです、
はい、あ、ごめんなさい。
あとは、山形有友書館、は
い、
大阪府知事として方面委員制度の創設などに携わった林一蔵が山口県知事時代に当時枢密院議長であった山形有友から受け取った書簡、
はい、ま
あ、手紙かな
みたいですね。
山形はこの中で林が県内の青年団指導に尽力したことを称賛しています、
うん。そうですか、
はい、全く何称賛してるか全く分かんないですけど、まあ、これはあれかな、宛名かなんかかな、ここに表示されてるのは、
うん、
まあ、実物はもっといろいろ内容とか書いてるかもしれないですけど、はい、というわけで7月10日からスタートする新秋品お披露目展、
はい、
まあ、相当マニアックな内容なんですけど、
うんうん、
まあ、結構ちゃんと見たら面白いと思うので、
そうですよ、
こういうのも皆さんよかったら見に行ってみてください、ね。ちなみに大阪歴史博物館は、特集展示室8階にあるということなんで、
はいはい、
皆さんぜひ見に行ってほしいと思います、はい。大阪メトロ谷町線中央線の谷町4丁目駅の2もしくは9号出口、はい、
なるほど、
これ9が良かった
んで
したっけ。
9がいいですね、はい、9はもう目の前に見えてますからね、はい。
あと大阪シティバスの、うん、バンバ町、
あ、もうこれも目の前ですね、
はい、バス停前、はい、大阪府警とあと NHK と、
はい、
あと歴博と、
はい、
でちょっと遠くの方に大阪城も見える交差点なんですけど、そこで降りたらいいということで、大人600円、高大生400円、
はい、
中学生以下無料ということです。あと大阪市内在住の65歳以上の方も無料と、
なるほど、
書いております。はい、はい、展示、資料数は約20点
なるほど
ということですね、
はい。
大阪歴史博物館企画広報課柴田さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あとは文雄くん。
あ、僕はね、
はい、
あの古典のお知らせが来てますね。
はい、
これは、まあ、唐と染四人っていうんですかね、陶器の唐と書いてあるんですけども、
はいはい、
染は染色の、
はい、
ね、で変な門伝っていうのがあるという。これ京都です、場所は、はい、京都陶磁器会館の2階ギャラリーというのがあるんですけども、
はい、
京都市東山区東王子五条上がる、
あ、清水寺のあの通りからこう北に行ったところですね。
あ、みたいですね。ここで
京都陶磁器会館、
会館、はい、
っていうところからね。
あ、よかったら読んでください。
はがきいただいてます、うんうん、
変な門店、あきさんという方です。
ああ、秋和美さん、
あ、いや、て
っぺんも
知ってます
ね。そうですね、
あの、面白い人ですよね。
はい、
秋さん自身はもう染色家で大変有名な作家の方なんですけども、うんうんうん、まあ、彼女の仲間みたいな人が何人か寄って、
はい、
まあね、陶器とかいろんなところでちょっと変わったものを作って、
うん、
面白い展覧会をしはるというお知らせをいただきました。ありがとうございました。
陶染とも個人が素材を生かし、はい、自由な発想創意工夫で制作した個性豊かな作品がどのように共感し合っているか、変なもんになっているか、ご考覧いただき魅了してくだされば、
はい、
幸いということで、
はい、
5月17日の金曜日から、はいはい、もうすでに始まってますね。
始まってますね、23日の今日はね、
はい、5月29日の水曜日の10時から18時、
はい、
京都陶磁器会館2階ギャラリーですね、
はい、
木曜日休館、
まあ、なるほど、
はい、祝日の場合は営業って書いてます、
はい
はい、木曜日が祝日の場合は営業、
あ、なるほどね、
最終日は17時閉場と、
はいはいはい、
いうことでございますので、
はい、
まあ、興味ある方はこれどうやって行ったらいいんかな。これ要は駅どこなんでしょうか ね
え、東山五条、五条だったかな、
そうですね、東山、あの京阪のかな、
うん、あ、は
は、まあ、ちょっと歩くんかな、だから、
まあ、あの間は教えてるけど、
ね、あ、まあまあ、祇園の横ぐらい歩いて、
うん、ずっと上上がっていって、東山に向かっていった
と、まあ、上とか下とか難しいですけど、うんうん、まあ、とりあえず清水寺の通りのなんか近くの東王子沿いみたいな感じですね、はい、まあ、興味ある方は、これ何で検索したらいいんかな、これ、とうとう千四人、変な門店かな、もしくは、うん、京都陶磁器会館で検索したらいいんかな、
うん、それがいいかもからね、
はい、
会館の方はね、
そうですね、
はい、
というわけなんで、まあ、あの初夏の京都、
そう、
皆さんちょっと楽しまれてもいいんじゃないか、多分すごい人やと思いますけど、
ちょっともう変わったね、
はい、
面白い、
あ、こういうのを展示されるんですね、
作品が
骸骨がありますやん、
面白いですね、それで、ね、
はい、あと座布団とか、
あ、もらえですね、それもね、
これ何、これ花瓶か、
花瓶や塔の方やね、それはね、これすごいです、ね、
これなんかちょっとエコバッグみたいなカラフルなね、綺麗ですね、
はい、
とうとう1004人、はい、変な門店、
ま、間違いない人ばっかりです、
あ、そうですか、
やってはる人はね、
はい、
秋さんは僕らの親友ということなんですけども、
ありがとうございます、
はい、秋さんどうもありがとうございました
、ありがとうございました、
はい、
以上をもちまして、
こんなもんかな、
はい、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了、
ありがとうございました。